お祈りいたします。天の父なる神様、9月が終わろうとしています。ここまでの神様の豊かな導きと、またあふれんばかりの祝福の数々を今日改めて思い巡らしながら心から感謝いたします。今年度私たちは口を大きく開けてとテーマを掲げて、神様を見上げて期待して歩んでおります。神様の見せてくださる御業は本当に素晴らしくて、たくさんの祝福を注いでくださっているのでありがとうございます。どうぞ私たちがこれからもこの教会の主はただあなただけであることを、この教会の頭はキリストであることを決して忘れることなく、みんなで一つの体として、一つの家族として、一つになって主を賛美し、礼拝を大切にし、愛し合って歩んでいくことができますようにお導きください。今日も遠くから近くからこの翼の教会に集いました。インターネットを通して共に礼拝をしておられる方々もおられます。入院中の下田姉妹や自宅療養中の方々、いろんな問題を抱え悩んでいる方々、神様の道を求めている方々、どうぞお一人お一人に今日もあなたが親しく望んでくださって、これが道だ、これに歩めと道を示し、背中を押してくださいますようにお願いいたします。今それぞれの場所から捧げている礼拝が、インターネットを通しても、後で CD、DVD で礼拝捧げる方々にも等しく神様の祝福がありますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。暗闇で恐れ惑ってしまいやすい私たちですけれども、今日も御言葉に照らされて安心して主と共に新たな一歩を踏み出すことができますように導いてください。私たち心開いてあなたの御言葉を待ち望みますから、どうぞ今日も一つでも二つでもあなたの約束を私たちの心に深く刻んでくださって、神様の愛を受け取り、神様と共に歩み出すことができますように導いてください。あなたを心の真ん中にお迎えします。あなたの御言葉を待ち望みます。主よ、どうぞお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まもなく9月も終わろうとしています。4月から始まったこの2022年度の歩みも、9月が終わるということですからね、皆さん半分が過ぎようとしているんですね。皆さんはどのようなこの半年間を過ごしてこられたでしょうか。私はですね、もう半年が経つのかと、いつもここに立つたびに言っているように思いますけれども、本当に時が経つのはあっという間だったなと感じています。いろんなことがあってバタバタと過ぎてしまう毎日ですけれども、改めて振り返れば、その都度その都度神様の不思議な守りがあり、神様の大逆転なそんな導きもあって、ここまで歩んでくることができたのだと私は改めて今日思わされています。そんな半年間の締めくくりにというわけではないんですけれども、昨日はですね、私たちの教会に与えられたエリムの泉の茶室開きが行われました。教会員であるお茶の先生が毎月エリムの茶室でお茶教室をしてくださっていて、教会員の方々もまた地域の方々も結構いろんな方が一生懸命お茶を習って、そして昨日はですね、その先生の一つお祝いも兼ねて、あのエリムの茶室開きが行われたのでした。私も以前からご招待を光栄なことにいただいておりましたので、いい加減な格好はしないでちゃんとワイシャツを着てですね、お茶の席に参加させていただきました。いや、行ってみたらですね、想像以上に盛大で綺麗なお着物姿の、招待客の方々もあちこちからたくさん来られていて、 そして何より私はお茶の作法をですね、これまでも教会で数回教えていただいたものの、毎回きれいに忘れてしまって全くわからないので、ちょっと緊張もしました。でも私は立礼という椅子に座ってお茶をいただく席と、にじり口から身を低くして茶室に入って正座してお茶をいただく濃茶席と、両方の席に参加させていただいて、そのどちらもお茶を習っている教会員の方がお茶を立ててくださって、私は美味しいお茶をいただきながら勝手にですね、ああこの半年間をねぎらっていただいているような、そんな気持ちになって、なんだか心が温まるような時間を過ごさせていただいたのでした。何もわからない私ですけれども、何よりも感動したのは、そこにおられる皆さんの一生懸命おもてなしをしてくださる姿でした。きっと最高のもてなしをしようと、いい加減なもてなしじゃない、最高のもてなしをしようと、そこに飾られている一つ一つのものや、そこで使われている道具など、中には人間国宝の方が作った器もあったりしてですね、そんなおもてなしを受けました。それらも素晴らしくて、そして何よりも受付の方々も、待合室で接待してくださる方々も、またこちらへどうぞと案内してくださったり、お茶を立ててくださったり、いろいろと説明してくださる方々も、そしてお茶の先生も、お一人お一人が心を込めて柔らかく温かく接してくださる姿に、私はとっても感動したんです。私はただただその最高のおもてなしを、最高の愛を、この豊かな恵みの数々を、あ、結構ですとか言って拒むんじゃなくって、ただただ感謝して全て預かりたいって本当に思いました。そんな時間を過ごしながら、あ、私は自分自身の神様への態度についても改めて思わされたんです。だって神様は私たち一人一人に、いい加減なものじゃないですよ、いつも最高のものを溢れんばかりにお与えくださって、溢れんばかりの愛を込めて、思いを込めて、私たちを、昨日のお弁当も美味しかったですけれども、私たちに必要なものも全て与え養い、また道なきところに道を作り、導き続けてくださっているんですよね。いかがでしょうか。私たちはその神様の最高の恵みにいつもどのように預かっているでしょうか。もしかしたら今日は結構ですって拒んでみたり、こんなに注がれてるのに気づかないでいたり、いい加減に受け取ってしまったりしていることってないでしょうか。せっかくですから私たちはその最高の恵みにただただ感謝して、一つ一つに喜んで、ああなんて素晴らしいんだろう、感動して預かり続けていきたい、その恵みに良くし続けていたいなって思うんですね。皆さん、神様は私たち一人一人を、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、私たち一人一人を宝物のように見つめて喜んで愛してくださってます。私たちを大切な子供と呼び、私たちは天に名を刻む者として、この地上の一時の旅路を永遠に続く天を見上げて歩むものとされているんです。ですから私たちは神様の子供としてこれからも歩んでまいりたいと思うんですね。今日は続けて見ています、使徒パウロが書いたガラテヤ人への手紙の4章21節から31節を通して、約束の子供としてというテーマでご一緒に御言葉を読み味わってまいりたいと思います。さて、今日の聖書箇所、先ほど読んでみていただいて、いかがだったでしょうか。読んでみて正直に言うと、ちょっと難しいですよね。実は多くの人は今日のこの箇所をガラテヤ人への手紙の中で最も難解な箇所だって考えているんですね。それ聞いただけで眠くなってくる人もいるかもしれませんが、皆さん、この箇所はですね、旧約聖書に書き留められている歴史的な背景と、 そこにある比喩的な意味を理解して、その上でこれを読むガラテヤの人々に大切なことを確認させようとしているんです。何を確認させようとしているか、私たちの立ち位置です。どこに立ち続けて何を大切にしていくかです。モニターに移していただくと、一つ目、それは私たちは神の恵みによって子供とされたということ、この立ち位置が大事です。私たちは神の恵みによって子供とされたんだということ。そして二つ目には、私たちは神の約束の相続人とされているということです。私たちは神様の約束の相続人とされているということ。つまりそうなんですよ。この手紙でパウロがこれまでも何度も何度もガラテヤの人々に伝えてきたことですね。パウロの伝道旅行で誕生したガラテヤの諸教会が、何度も確認していますけれども、この時教会の中に入り込んできた偽教師によって教会がかき回されて惑わされてしまっていたんですね。偽教師はどんなことを教えてたかというと、救われるためには割礼を受けなければならない、旧約聖書の律法を守り行わなければ救われない、そんな律法主義的な教えが教会の中に蔓延してしまって、それに惑わされてしまっていた。そんな人々に今日の箇所でもパウロは再度、今回は相手の土俵に立ってですね、旧約聖書の律法によって議論を進めて、私たちはただ行いによるんじゃない、神様の恵みのゆえに信仰によって救われて、そして驚くばかりの恵みの相続人とされているのだということを確認しているんですね。そしてその恵みに預かりましょう。神様にこんなにも愛されて最高の恵みをいっぱい注がれてるんだから、その恵みに良くし続けていきましょう。フラフラしたりしないで、そこに立ち続けていきましょう。そうやって今日の箇所でもパウロは彼らを励ましているんですね。さて今日の箇所、21節から繰り広げられていく旧約聖書の歴史的な背景の確認と、そこに込められている比喩的な意味の説明、ちょっと今日の箇所難しいんですやっぱり。でもその部分の結論として書かれているのが最後の4章31節なんです。今日は結論から先に読んでみましょうか。一気に最後の31節まで飛んでいただいて、じゃあ読める方でこの今日の箇所の結論31節をご一緒に読んでみましょう。こういうわけで兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供です。こういうわけで、これまでの結論として、ガラテヤの人々よ、私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供なんですよ、ここに立ち続けていきましょうねと、パウロはこの4章を結んでいるわけです。さあ、この31節結論の言葉、ここには2通りの子供たちが出てきていますね。で、その歴史的な背景は旧約聖書の一番最初、創世記まで遡ります。当時ユダヤ人たちが、特に律法主義者たちが大切に握りしめていたモーセの律法、モーセが書いたモーセ五書、創出レビ民申命記、このモーセ五書、その土俵にパウロは自ら立ったんですよ。そしてこの二通りの子供、その歴史的背景と比喩的な意味をここで書き始めたんです。じゃあまずはそこを簡単に見てみましょうか。今日の箇所の始まりはこうでした。じゃあ最初に戻っていただいて、21節をご一緒に読んでみましょう。はい。律法のもとにいたいと思う人たち、私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。この律法法のもとにいたいと思うあなた方よ、これがガラテヤの人々の現状でしたね。彼らはかつてのパウロが述べ伝えた恵みの福音、 恵みのゆえに信仰によって救われる、その救いから離れて逆戻りして立法のもとにいたいと思う人たちになってしまっていたんです。パウロは、あなた方は立法に従うと言いながら立法の言うことを聞かないのですか？だって立法にはこのように書かれていますよ、その歴史的背景はこうですよ、その立法の比喩的意味はこうですよ、立法に聞かないのですか？パウロは相手の土俵に立って筆を進めていくんですね。22節も読んでみましょうか。22節も読んでみましょう、はい、アブラハムには2人の息子がいて、1人は女奴隷から、1人は自由の女から生まれたと書かれています。彼らは立法を守り行い、割礼を受けたユダヤ人がアブラハムの子孫であると主張し、それを誇りとしていました。だからこそ異邦人であるガラテヤの人々にも割礼を受けなさい、立法を守り行いなさいと求めたわけです。どうでしょう、ユダヤ人はアブラハムの子孫には違いないですね。しかしアブラハムには2人の息子がいた。1人は女奴隷ハガルの子イシュマエル、1人は自由の女サラから生まれたイサクですね。2人とも確かにアブラハムの息子でした。しかしこの2人には大きな違いがあったんです。23節をご一緒に読んでみましょう、はい、女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由の女の子は約束によって生まれました。これはですね、創世記読み返していただくといいかもしれませんね。女奴隷の子イシュマエルは肉によって生まれた。彼はただ血のつながりでアブラハムの子であるに過ぎない。それに対して自由の女の子イサクは約束によって、ただ神様の恵みによって生まれたんです。そしてイサクがアブラハムの正当な子孫として選ばれて、神様のアブラハムへの祝福を受け継いでいったということは、彼らにはよくよく分かっていることでした。ですからパウロはその歴史的背景を確認して、神様の祝福を受け継ぐ者は神様の約束によって、ただ恵みによって生まれたものであるんだと。そしてさらにそこから、行いによるのではない、ただ神様の恵みのゆえに信仰によって救われて神の子供とされているのだと、その比喩的な意味を説明していくんですね。24節も読んでみましょうか。ちょっと難しい話続きますね。24節もご一緒に読んでみましょう、はい、ここには比喩的な意味があります。この女たちは2つの契約を表しています。一方はシナイ山から出ていて奴隷となる子を産みます。それはハガルのことです。比喩的にはハガルとサラは2つの契約を表しているんだと。ハガルは立法の契約です。モーセが立法を受けたシナイ山から出て立法に縛られてしまう奴隷となる子を産むんだと。このハガルは次の25節出していただくと、25節にあるように立法を受けたシナイ山であり、このパウロの時代の立法主義者の、まあ、総本山ともいえる今のエルサレムに当たるんだと。どうですか、これ説明すればするほど難しいですか。つまり立法主義者は今のエルサレムの子、シナイ山の子、ハガルの子、奴隷の子であって、立法を守り行うことによって救われると教える、そんなふうな教える彼らの声に、ガラティアの人々よ、惑わされないでほしいとパウロは人々にここで伝えているのではないでしょうか。それに対して、じゃあ26節を読んでみましょう。26節読みましょう、はい、しかし上にあるエルサレムは自由の女であり、私たちの母です。サラは上にあるエルサレムなんだと。天に名を刻む、立法から解放されて恵みによって救われて、 キリストにある自由の子供たち、私たちキリスト者の母であるとパウロは説明しているんですね。神様の約束のゆえに、恵みによって救われたキリスト者は天にあるエルサレムの市民、サラの子、自由の子であり、アブラハムに与えられた祝福の約束の相続人とされているのではないでしょうか。次の27節は、預言者イザヤが語ったバビロン捕囚によって荒れ果ててしまったエルサレムが以前に増して繁栄する、その復興の予言の一部です。イザヤ書の54章の1節の言葉なんですけれども、パウロのこの言葉からも、不妊の女であった、年取るまで子供を産むことがなかったサラがイサクの母となり、さらに神様の約束の通りに星の数ほどの子孫たちの母になったように、上にあるエルサレムは約束によって恵みのゆえに多くのキリスト者を産む母となると説明しているんですね。さあ、簡単に説明しようと思ってもやっぱり難しいですね。ここまでこの時のガラティアの諸教会の状況に合わせて、創世記まで遡って歴史的背景と比喩的な意味を説明してきたパウロは、じゃあここからです。ではあなた方は、私たちはどうするべきかと、自分自身の立ち位置を確認して、彼らに次の28節のようにはっきりと告げているのではないでしょうか。28節をご一緒に読んでみましょう。はい、兄弟たち、あなた方はイサクのように約束の子供です。かつてパウロが伝道旅行の最中福音を伝え、誕生したガラテヤの諸教会、もうパウロが愛してやまず大切に大切に思っていたガラテヤのクリスチャン、キリスト者たち、あなた方は神の恵みによって救われた約束の子供である。なのに逆戻りして立法に縛られる肉の子供になったりしないで、その恵みに立ち続けてほしい。皆さん、パウロはこのことをこの手紙の始まりから彼らに何度も伝えていましたよね。引用箇所丸一番にガラテヤの始まり1章6節を挙げていますから、始まりの部分からパウロはガラテヤの人々に言ってるんですよ。1章6節を改めてご一緒に読んでみましょう。はい、私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに。さあ、いかがでしょうか。今日改めて私たちも自分自身の立ち位置を確認して、そこに立ち続けたい、大切にすべきことを大切にして歩んでまいりたいと思います。私たちはここに書いているように、キリストの恵みによって、ただ恵みによって神の子供とされたんです。この主の最高の恵みに私たちは預かり続けたいと思いますし、この恵みにただ欲し続けて神様から離れてしまうことのないように、感謝と喜びを持って歩み続けてまいりたいと思いますね。私たちが肉の子供になろうとするならば、いつまでも私たちの主語は自分が、自分がのままだと思います。自分が律法を守り行わなければ救われない、自分がこうしなければ喜んでいただけない、こうあらねばならない、自分はこう思うからこの言葉はこういう意味だとか、自分自身が主役になって、いつの間にか信仰熱心なように見えても自分が一番偉くなって、やがて行き詰まってしまったり、あっちにフラフラこっちにフラフラと根っこのない歩みになってしまうのではないでしょうか。私たちは約束の子供とされています。私たちは神様の恵みによって子供とされたものです。主語はいつも神様がです。神様が私たちを愛して、 神様が私たちを子供としてくださいました。神様が私たちを導いて、これからも私たちに先立って歩んでくださっています。ですから私たちはこれからも神様の恵みによって子供とされた、この驚くばかりの恵みに感謝して、喜んで安心して主と共に歩み続けてまいりたいと思いますね。先週の月曜日は私たちも所属する保守バプテスト同盟のファミリーフェスタが行われました。年に一度全国から保守バプテスト同盟の教会に連なる人々が集まる、そんなファミリーフェスタですが、今年もオンラインで、私もこのチャペルのホールから何人かの方々と一緒に参加することができました。今年のファミリーフェスタは秋田県の先生方が中心になっていろいろとご準備くださったり、また同盟の議長の先生がメッセージを取り継いでくださったりして、とても良い時になりました。今回のファミリーフェスタのテーマはですね、今ここで福音を生きる、今ここで福音を生きるというテーマでした。皆さん、私たちキリスト者にとって大切なことは、福音を語ることももちろん大切ですけれども、それ以上に、それ以前に最も土台として大切なのは、まずは自分自身が福音を生きることなんですよね。そしてまた、私たちにとって大切なのは、どこにいるかじゃなくて誰といるかですね。どこにいるかじゃなくて誰といるかですよ。願わくは私たちも自分が主役になってしまう、他の福音に移っていってしまったりしないで、神様の豊かな恵みの中を歩み続けてまいりたいと思います。私たちは神様の恵みによって子供とされた約束の子供として、今ここで福音を生きてまいりたいと思います。神様が伴ってくださっているこの日々の歩みを、神様を主と告白して、神様の近くに身を置き続けて、神様と共に歩み続けてまいりたいと思いますね。さあ、さらに続けて今日の箇所を見ていくと、ガラテヤの人々もそうでしたが、私たちが約束の子供として歩んでいく時にも、時には私たちを神様から引き離そうとする物事が現れたり、様々な思いがけない出来事の中で私たちは時に悩んだり苦しんだり悲しみに打ちしがれたりする時もあるのではないでしょうか。今日の箇所に戻って29節をご一緒に読んでみましょう、はい、けれどもあの時、肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっています。このあの時というのは、創世記21章9節に書かれている出来事です。その時、ハガルの子イシュマエルは年の離れた異母兄弟サラの子イサクをからかったって、そんな出来事があったんですね。そしてその出来事がきっかけとなって、ハガルとイシュマエルはアブラハムの元から離れて別の地に住むことになったのでした。その時と同じように、今ガラテヤの人々は律法主義者たちによって惑わされて迫害されていました。ガラテヤの人々はかつてパウロを通して聞いた恵みの福音によって、御霊によって神の子供とされたのに、その恵みを見失ってしまって、後から入ってきた偽りの指導者たちによって律法を守り行って割礼受けなければ救われないのだって惑わされて、神様から離れていってしまおうとしていたのでした。しかし次の30節、自分自身の立ち位置を確認したガラテヤの人々よ、創世記21章あの時もそうだったように、律法主義を教えあなた方を惑わす彼らを追い出してください。教会の中から彼らを追い出して、もう惑わされないでください。あなた方こそ神様の約束の相続人なのですから、 あなた方は相続人なのですから。そうなんです。パウロはガルテヤの人々に、もうあなた方が惑わされないように、あなた方は神の約束の相続人であるのだということを伝えて、そこに立ち続けてほしいのだと、この手紙を書いてきたのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちもこの地上の旅路を歩んでいくときに、そこは本当に山あり谷ありで、思いがけないさまざまなことが起こることもあると思います。時には私たちを神様から引き離そうと、私たちを惑わそうとするもの、私たちを迫害するような出来事もあるかもしれない。またさまざまな思いがけない出来事や苦しみや悲しみの出来事を通して、私たちが神様を疑うようになることをサタンはいつも願っていると思います。しかしそこで私たちは神の約束の相続人とされているのだということを覚えて、告白しながら目を天に上げて、ぶれることなく歩んでまいりたいと思いますね。パウロはコリントの教会に宛てて書いた手紙の中で、私たちキリスト者はこのようなものであるって言ってるんですね。引用箇所の丸2番に第2コリントの6章10節を挙げていますから、キリスト者はこういうものだよって大逆転の神様を告白していますから、第2コリント6章10節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでも全てのものを持っています。皆さん、神様は本当に不思議なお方であり、大逆転を見せてくださるお方、恵み深いお方ですね。悲しみの先に喜びを用意し、貧しいようでもかえってそれを通して多くの人を富ませ、何も持っていないようでも全てのものを持っている、そのようなものと私たちをもしてくださっているのではないでしょうか。確かに私たちも一人一人のこれまでの歩みを振り返るときにも、そのことを体験させられていると思いますね。また私たちの震災後の歩みを振り返るときにもどうでしょうか。私たちは、ある人は震災で苦しみに遭い、大いに揺さぶられて、ああ、全てのものを失った、どん底に突き落とされた、そのように思いました。確かにそれは痛みの伴う悲しみの経験でした。まだまだ意味がわからないことも正直たくさんあると思います。しかし私たちの神様は、神様の約束の相続人である私たちにも確かに祝福をも注いでくださっているのではないでしょうか。悲しみの先にたくさんの喜びを与えてくださいました。これからも与えてくださるでしょう。全てを失ったように思えた私たちを通しても、神様は多くの人に恵みを注いでくださっているのかもしれません。私たちは何も持っていないように思えたかもしれないけれども、神様は確かに私たちをあらゆる面において満たしてくださっているのではないでしょうか。先週行われたウクライナ出身のカテリーナさんを迎えてのコンサートも、本当にただただ神様の祝福だったなって思います。これまで数回お会いして、ここでもコンサートしていただいていたカテリーナさんや、前にも一度来てくださったお母様のマリアさんのために、私は今回の2月のニュースを見てからいつもお祈りをしていました。またカテリーナさん、最近忙しそうだなっていろいろ見るたびに思っていましたけれども、それはるかに想像以上でした。毎日コンサートがあって、取材もあちこちに囲まれていて、いろんなことがあって、大野チャペルのコンサートの前日にも3回コンサートしてきましたって言ってました。そんなカテリーナさんがコンサートの中でもこんな風に言ってくださっていたんですね。年内スケジュールがもうぎっしりだけれども、先月末になって9月の17日と18日がぽっかり空いてることに気づいたんだと。何かイベントがキャンセルになったんだったか、元から入っていなかったんだかも記憶にない、ぽっかり空いてたその2日間、 もう最近あまりに忙しいから休んだり家族で過ごしたりすればいいんだろうけれども、どうしても福島に行きたかった、母を連れてきたかった、だからすぐに佐藤さんに連絡をしたと、まあ、そんな光栄な連絡をいただいたものの、与えられている準備期間はたった2週間半ですよ。急いで準備してチラシ作って印刷して急いで告知して、まあ、やってみてどうだったかというと、大野チャペルでの約12年ぶりになったコンサートは本当に素晴らしい時でした。2ヶ月半前に避難指示が解除されたばっかりで、周りには誰も住んでいない大野チャペルです。それでも近くから遠くから約60名の方々が来てくださいました。チェルノブイリ原発事故を経験して生後間もないカテリーナさんを抱えて避難したマリアさん、そしてそれまでの当たり前と思われたウクライナでの生活を今回奪われて、家族がバラバラになって日本で見ず知らずの地で避難生活を送るマリアさんと、心引き裂かれる思いで祈り続けておられるカテリーナさん、11年半の沈黙を破って大野チャペルで行われたコンサートには本当にふさわしいゲストだったと思います。そしてその痛みに似た経験を少しだけした教会として、私たちは集われた方々と一緒に祈り心を持ってコンサートを過ごすことができました。その翌日、避難してきてたどり着いたこのいわき市に与えられたこの泉のチャペルで行われたコンサートはどうだったでしょうか。初めて教会に来てくださった多くの方々を含めて約160名の方々と一緒にウクライナの平和を祈ることができました。神様の不思議な導きによって開催することができた今回のコンサートです。神様が与えてくださったカテリーナさんやマリアさんとの出会いです。心新たに祈り続けようと心に刻むとともに、ああ神様の祝福は十分であること、神様は私たちを祝福したくてしたくてたまらないお方であるということ、そんな神様の約束の相続人とされていることに、私は心からの感謝を覚えさせられているんです。そして何よりも私たちに相続が約束されている永遠の命を思うときに、私たちの目はすっと天に上げられて、この地上の旅路は一時の旅路だ、人を見て自分を見て一喜一憂してしまう、そういうふらふらとした歩みから、イエス様だけを見て歩む一本の真の通った歩みへと変えられていくのではないでしょうか。引用箇所3番、同じくパウロが書いた手紙、テトスへの手紙の3章7節もご一緒に読んでみましょう。はい、それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。さあいかがでしょうか。私たちはただキリストの恵みによって義と認められ、神様の子供とされました。自分が主語になって、自分自身が主役になってしまいやすい、そんな私たちの歩みが、ただこの恵みの福音を生きるものとなることができるように、ああ私が今あるはただ神様の恵みによるものであるということを覚えて、神様を主と告白し、感謝と賛美を持って歩み続けてまいりたいと思います。その旅路の途中には山もあれば谷もあり、私たちを神様から引き離そうとするもの、神様を疑わせようとするものがたくさんあるでしょう。しかし私たちは神様の約束の相続人とされています。天に名を刻まれ、永遠の命の望みを抱く相続人とされています。来月には3名の方々のバプテスマ式を予定しています。なんという神様の豊かな祝福でしょうか。私たちも共に信仰を告白し、永遠の命の望みを常に抱きながら、神様の祝福の約束の相続人とされていることを大いに喜んで歩んでまいりましょう。足元ばっかり見てたら、後ろばっかり振り返ってたら、 あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまいます。私たちはすっと目を天に上げて、約束の子供としての歩みを一足一足歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。続けて見ています、ガラテヤ人への手紙。今日は旧約聖書の歴史的な背景や、まだそこに込められている比喩的な意味、それらを書き進めていくパウロのちょっと難しい箇所でしたけれども、パウロが彼らに伝えたかったことはやはり同じでした。どこに立ちますか？何を大切にしますか？あなたはどのように歩んでいきますか？皆さんはいかがでしょうか。今自分の胸に手を当てて改めて自分の歩みを振り返ってみるならば、いつの間にか奴隷の子供のように、なんだか自分がこれをしなければ救われないんじゃないか、自分がこうしなければ喜んでもらえないんじゃないか、自分がこう思うからこの御言葉はこういう意味じゃないか、自分がと、自分が主役になってしまってはいないでしょうか。今改めて私たちは神様の恵みによって子供とされている、この神様を主役とした、神様がを主語とした、そんな歩みへと方向転換して歩んでいきましょう。私たちは神様の恵みの中を生かされています。その恵みを拒んだり受け流したり気づかなかったり、もったいないと思います。最高のもてなしです。最高の恵みです。その恵みにいつまでもよくし続け、感謝と喜びを持って歩んでまいりましょう。どこにいるかが大切ではありません。誰といるかが大切です。今ここで福音を生きてまいりましょう。私たちが目線を足元に落としてしまうと、後ろばっかり振り返ってしまうと、フラフラしてしまうでしょう。私たちは神様の約束の相続人とされています。この驚くばかりの恵みをいつも覚えて、永遠の命の望みを抱く相続人として、主と共に歩み続けてまいりましょう。大逆転の主が私たちを今日も愛し導いてくださっています。不思議なことをなさる神様が私たちを高価で尊いと言ってくださっています。私たちの貧しさの中から豊かさを表してくださる、そんな神様を私たちは知っています。今日神様を見上げて、天に名前を刻まれている相続人として、天へと続く一時のこの地上の旅路を、大切にすべきことを大切にしながら歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが今日も私たち一人一人を約束の子供と呼んでくださって、 最高の恵みを持って私たちを満たし、導き、祝福してくださっていることをありがとうございます。そんなにも愛されているものとして、最高の恵みを注がれているものとして、思い切ってそれに預かっていきたいです。その恵みの中、よくし続けていきたいです。神様、どうぞ私たちがあっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまうことがありませんように、神様の恵みによって子供とされている、この驚くばかりの恵みをただ感謝して、喜んで受け取っていくことができますように、また神様の約束の相続人とされている、この驚くばかりの恵みを今日もハレルヤと告白しながら、天を見上げて歩んでいくことができますように導いてください。今いろいろな問題を抱えている方、悩みや悲しみ、苦しみの中に置かれている方があるならば、神様、どうぞあなたの恵みが十分であることを私たちに覚えさせてください。また私たちの今目の前にある悩み、苦しみ、悲しみを神様が覆ってくださって、そこを祝福の泉の湧くところと変えてくださいますように、大逆転の主が私たちの悲しみを喜びに変えてくださるお方ですから、主よ、どうぞ今お一人お一人に親しく望んでくださって、私が一緒だよと声をかけ、あなたの偉大な御業を見せてくださいますように、私たちが主を疑うことがありませんように、主から離れてしまうことがありませんように、主と共に歩む、そんな信仰者として私たちをお導きください。このお祈りを皆さんのお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。